テサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアに現れ福音を伝えているという消息に接するや、3日の道程を歩きベレアを襲いました。パウロを殺すためでした。彼らの規制がどれほど先立っていたからでしょうか。ベレアの信仰の兄弟たちの中で何名かが急いでパウロを港に避けさせました。パウロはその窮迫した状況の中でも自分の一行のシラスとテモテはベレアにそのままとどまらせました。自分が去った後にフィリピ、テサロニケ、ベレア、すなわちマケドニアの初歩の信者たちにどんな状況が展開されるのか確認するためでした。ベレアの信仰の兄弟たちはパウロを港に身を避けさせましたが安心できませんでした。テサロニケのユダヤ人たちが港まで追撃してくるかもしれなかったからです。彼らはとうとうアカイアのアテネにたった今出港しようとする船にパウロと共に乗船し、パウロを結局アテネまで連れて行ってあげました。ベレアからアテネまで320キロの距離でした。320キロメートルといえば2000年前当時の船舶ではだいたい4日の道のりでした。その4日の間アテネに向かう船上でパウロがどんなことを考えたでしょうか。ヨーロッパ大陸のマケドニアを目的地と考え、エーゲ海を渡りヨーロッパ大陸に進出した自分自身が全く予想もできなかったアカイアのアテネ行きの船に乗っていることを思いながら、主の奥深い摂理と神秘的なお導きを今更ながら感じていなかったでしょうか。それだけに主に自分の人生を一層預けようとより一層固く誓ったのではないでしょうか。幼い頃からギリシャ語で高等教育を受けたパウロはギリシャ文化に慣れ親しんでいた人でした。そしてギリシャ哲学と文学にも通じていました。次回見ていきますが、アテネに到着したパウロはアテネで哲学者たちと堂々と論争をするほどでした。そしてパウロはギリシャ語で新約聖書の4分の1以上を一人で記録しました。そのすべての文章は彼の文学的な才能がどれほど秀でていたかを立証してくれています。まさにそのパウロがアテネ行きの船に乗っています。アテネに向かう彼の胸が高鳴っていたのは確実です。ギリシャ語の原文にアテナイと記録されている本文のアテネは今日私たちがアテネと呼ぶ都市です。アテネという都市の名前はギリシャ神話の中で戦争の女神であるアテナに由来しました。アテナの女神を守護神とする都市という意味です。パウロが2000年前アテネを訪問した時のアテネもやはりローマ帝国の支配下にありました。したがって昔のアテネがスパルタと共にギリシャの名手の役割をしていた時代、つまり最前世紀の栄光はすでに消え去った後でした。しかしアテネは偉大な哲学者ソクラテス、プラトン、 アリストテレスの本拠地でした。そして偉大な歴史の父として仰がれる歴史ペルシャ戦争史の著者ヘロドトス、戦史ペロポネソス戦争史を書いたトゥキディデスも輩出しました。そしてアテネは演劇の発祥地らしく、三大悲劇詩人のアイスキュロス、ソポクレス、エウリピデス、そして喜劇詩人アリストパネスの活動舞台でした。またあの有名なパルテノン神殿を建てた建築家イクティノス、そしてパルテノン神殿とゼウス神殿を彫刻したフェイディアスもやはりアテの市民でした。彼らの作品と思想と芸術は数世紀過ぎたパウロの時代にも多くの人々に大きな影響を与えていました。ローマ帝国の植民地に転落したアテネが、たとえ政治的な影響力は喪失しても、文学、哲学、文化、芸術的な名声は相変わらず持っていました。ですから2000年前、ローマ帝国の治世にとってアテネは生涯に一度は行ってみたく思うほどに憧れる都市でした。実際にローマ帝国内で自信のある人としては、アテネを訪問した後に長短にかかわらずアテネに関する文章を残さなかった人は珍しいくらいでした。そのアテネをギリシャ語で教育を受けた知性であるパウロが訪ねて行っています。パウロが乗った船がやがてアテネに到着しました。パウロの目にまず飛び込んできたのは、遠くにすっとそびえたアクロポリスのアテナの女神のためのパルテノン神殿だったことでしょう。1458年アテネを征服したオスマントルコは、それ以降パルテノン神殿内部の一部を火薬庫として利用しました。1687年9月26日、オスマントルコとベネチアの戦闘中、ベネチア軍の砲撃でパルテノン神殿の火薬庫が爆発し、神殿の内部が破壊され、屋根が崩れ落ちてしまいました。それ以降、地震でひどく破損もしました。それで今日のパルテノン神殿は柱と柱の上の梁だけ残っています。しかし直径 1.9 メートルに高さ 10.4 メートルに達する46本の柱と、その上に残っている梁だけでも見る人々は圧倒されてしまいます。2000年前、巨大なパルテノン神殿が完全な姿を備えていた時は、その異様がどれほど荘厳だったか十分に推測できます。まさにそのアテネに到着したパウロは、自分を下ろしベレアに戻っていくベレアの兄弟たちに、ベレアにとどまっているシラスとテモテに、すぐに自分のところに来させてほしいと頼んだ後に、彼らと別れました。本文16節を見てみましょう。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。ベレアからアテネは船で4日の距離と申し上げました。 パウロをアテネに連れてきてくれたベレアの信仰の兄弟たちがベレアに戻るのに4日、そして彼らからアテネにすぐに来るようにという伝言を伝え聞いたシラスとテモテがアテネのパウロのもとに至るまではまた4日が必要でした。アテネにまず先に到着したパウロがアテネでシラスとテモテに再会するのに最低8日は待たねばなりませんでした。それでパウロは彼らを待ちながら噂だけで聞いていたアテネを直接まず見回しました。見て回りました。アクロポリス、言い換えるとアテネで最も高い丘の広場の上にはアテネの女神のためのパルテノン神殿だけあったのではありませんでした。アクロポリスにはパルテノン神殿の他にもプロピライア神殿、アテナニケ神殿、アテナの女神の屋外彫像、エレクティオン神殿、アテナの祭壇がありました。アクロポリスの南側の麓にはアテネが演劇の発祥地であることを証明するように最大1万7000名の観客を収容できるディオニソス劇場が雄大に場所を占めていました。アクロポリスの下の方には東南の方にゼウス神殿がありました。柱だけがなんと104本にもなるゼウス神殿は当時ギリシャで最も大きな神殿でした。その神殿は紀元前6世紀アテネの選手独裁者ペイシストラストスによって着工されたゼウス神殿は6世紀が過ぎた紀元後2世紀にローマ帝国のハドリアヌス皇帝によって完工されました。したがって本文の中でアテネを訪問したパウロは104本の柱でなるゼウス神殿の巨大な形態は見ることができたでしょう。アテネはそれ以外にも大小いくつもの神殿があり、アゴラは言うまでもなく至るところにさまざまな神々の像と祭壇が建てられていました。そのように雄大な神殿と神の像、そして祭壇、その雄大で美しい建築物が隙間なく立ち並んだ神々の都市アテネで、たかが貧民大工出身のナザレのイエスを信じるパウロはおのずと萎縮することもありえたのではないでしょうか。しかしパウロはむしろその反対でした。パウロは文化と哲学と芸術と文学の都市として知られたアテネが実はどの都市より一層華だしい偶像の都市に過ぎないことを確認してから憤慨しました。韓国語憤慨すると翻訳されたギリシャ語パロクシノは新約聖書で今日の本文とコリントの信徒への手紙1-13:5、この2箇所にだけで使われた単語です。6週前に見ましたように愛の章であるコリントの信徒への手紙1-13は愛の否定的な定義を説明する中で愛は苛立たないと証言しながら動詞パロクシノを使用しました。ここでパロクシノは発作的な憤怒を意味すると申し上げました。愛と関係なく生きる人は自分のことだけに執着します。 それで自分のものが少しでも侵されると感じたら、即発的に憤怒しながら相手に危害を加える鋭利な凶器と化します。愛にはそんな否定的な性質がないということです。今日の本文でパウロがアテネがどんな都市より一層甚だしい偶像の都市であることを知り、パロク氏のしたのは、私たちの聖書の表現通り憤慨、激烈に憤怒したという意味です。私たちの聖書にはパウロが憤慨したと翻訳されています。しかしギリシャ語の原文にはパウロの中にある彼の霊が憤慨したと記録されています。すなわち憤怒の主体がパウロの霊でした。パウロの憤慨は人間的あるいは肉体的な憤慨ではありませんでした。彼の憤慨は霊的な憤慨でした。パウロの霊は単なる堕落した人間の霊ではありませんでした。パウロの霊はイエス・キリストの中で新しく生まれ変わった霊でした。言い換えればパウロと共にいらっしゃる聖霊の中で聖霊と疎通する霊でした。したがってパウロの霊的憤慨は聖霊の中で感じた義なる憤慨でした。本来旧約聖書はヘブライ語とアラム語で記録されています。それでイスラエル滅亡とともに地中海世界に散らばっていたディアスポラのユダヤ人の後裔たちは、当時地中海世界の公用語だったギリシャ語を母国語として使用していたので、ギリシャ人でありながらもヘブライ語とアラム語で記録された旧約聖書を読むことができませんでした。彼らの要求に従って3世紀中央から約100年にわたりエジプトのアレキサンドリアで最初にギリシャ語に翻訳された旧約聖書を70人訳聖書と呼びます。翻訳作業に72名の学者が参与したという伝承に由来する名称です。まさにその最初のギリシャ語翻訳版旧約聖書である70人訳聖書の中にパロクシノという単語が何回か登場します。詩編106編28節から29節です。彼らはバールペオルを慕い、死者に捧げた供え物を食べた。この行いは主の怒りを招き、疫病が彼らの間に広がった。これは旧約聖書の民数記25章の事件に関する内容です。神様の恵みでエジプトの奴隷生活から解放されたイスラエルの民はシッダムでモアブの女性たちと淫行を犯しながら、彼女らの偶像バールペオルを崇拝しました。それによって神様が激怒なされました。70人訳聖書は神様が激怒なされたことをパロクシノと翻訳しました。申命記9章17節18節です。私は両手に持っていた2枚の板を投げつけ、あなたたちの目の前で砕いた。主の目に悪とみなされることを行って罪を犯し、主を憤らせたあなたたちのすべての罪のゆえに、私は前と同じように40日40夜パンも食べず水も飲まず主の前にひれ伏した。イスラエル民族を導き出エジプトを刊行したモーセが シナイ山で神様から十戒が記録された二枚の板をもらって降りてきてみると、イスラエルの民は金の子牛を作って、その金の子牛をたたえ神様だと狂乱の祝祭を繰り広げていました。その時にも神様が激怒しましたし、70人訳聖書はやはりパロクシノと翻訳しました。ホセア書8章5節です。サマリアよ、お前の子牛を捨てよ、私の怒りは彼らに向かって燃える、いつまで清くなり得ないのか。イスラエルが南王国と北王国に分裂された後、北王国の民が神様の代わりに金の格子を立てまつった時、神様の憤怒が燃え上がったと70人訳聖書はこの説でも動詞パロクシノを使いました。このように70人訳聖書は神様の民がこの世の偽りの偶像に仕えるとき、それによる神様の激怒を一貫してパロクシノと翻訳しています。それゆえ本文の中で偶像の都市であるアテネを見て、パウロの霊が感じた激憤の源泉は、パウロの中に臨在していらっしゃる聖霊なる神様であられることを知ることができます。ギリシャ語の原文にパロクシノが未完了過去形で記録されています。パウロがアテネを見るや否や即座に憤激したのではなく、アテノの至るところに隙間なく立ち並ぶ神殿と神々の像と祭壇を順番に見て回る中で、パウロの中から続いて霊的憤怒があふれ出てきて、ついに燃え上がったのでした。それでパウロが何をしたかについては次回見ていくことにいたします。今日この時間に私たちが共に考えてみようとすることは、その雄大で美しい偶像の都市であったアテネで、もしパウロが霊的な激憤を感じなかったとすれば、どのようになっただろうかということです。古代ギリシャの都市には都市ごとにアクロポリスがありました。その都市の最も高い丘の広場でした。その中でもアテネのアクロポリスが最も有名なのは、まさにパルテノン神殿のためでした。アテナの女神のためのパルテノン神殿は、先ほど申し上げましたように今日柱だけが残っているだけなのに、ユネスコ指定の世界文化遺産第1号であると同時に、ユネスコのシンボルマークとなるほどに2000年前パルテノン神殿は歴史上最も秀でて完璧な建築物でした。また柱が104本になるゼウス神殿はギリシャで一番大きな神殿で、ディオニソス劇場は観客1万7000名を収容できたそうです。その上アテネは芸術の都市ではなかったでしょうか。そこにある 大小の神殿、神々の像と祭壇は全て例外なく美しい芸術品でした。もしパウロがその雄大で美しい芸術的な建築物の中で霊的な激憤を感じなかったならば、パウロはその都市の雄大さと美しさに一方では感嘆しながら、また一方では気後れして萎縮してしまったのではないでしょうか。パルテノン神殿の中には金と象牙で作られた巨大なアテナの女神が立っていましたが、その高さがなんと12メートルにもなったと歴史が記録しています。その巨大で美しい神殿と神々の像が所狭しと立ち並ぶアテネで、たかが貧民大工出身のナザレのイエスが通るに足りないものと思えたのではないでしょうか。ナゼロのイエスが通るに足らないものと思えるほどに、そのイエスを信じる自分自身はより一層みそぼらしく感じられたのではないでしょうか。その貧民大工出身のナザレのイエスのためにフィリピで激しい鞭打ちと投獄に遭い、テサロニケではヤクザまで動員して自分を殺そうとしたユダヤ人を避けて急ぎベレアに身を隠し、また再びアテネに身を避けねばならなかった自分に対して懐疑を抱かなかったでしょうか。それゆえパウロがその雄大で美しい芸術の都市アテネで感嘆したり気遅れしたりせず、むしろ都市全体が偶像化していることにより霊的な激憤を感じたということは、貧民大工出身のナザレのイエスに対するパウロの信仰がそれほど確固たるものであったことを意味します。言い換えれば、アテネで目に見えるものがどれほど雄大であったとしても、それらが決してパウロの目的にはなり得なかったことを意味しました。このような意味から、信仰は世の中のすべての不信行為、悪、不義に対して霊的な激憤を感じるのでした。それが信仰の特性です。イエス様がエルサレムの聖殿に入っていかれた時、聖なる場所であるべき神様の聖殿がお金を偶像として使える宗教商人たちによって強盗の巣窟に転落していました。それでイエス様がどのようになされましたでしょうか。お金を偶像として使えながら神様の聖殿を強盗の巣窟に転落させた、その宗教商人たちの悪行を愛として愛で許してあげ、彼らの過ちを見逃してあげたでしょうか。そうではありませんでした。イエス様は彼らに激怒なされました。イエス様は宗教商人たちを聖殿から追い出されて、それでも足りず彼らの陳列台と椅子をひっくり返すことまでなされました。またイエス様が自分自身を義人と固く信じていたファリサイ派の人々と書記官たち、例えば自分という偶像の崇拝者たちにどのように対されましたでしょうか。イエス様がご自身の愛で彼らをすべて 抱いてあげましたでしょうか。そうでもありませんでした。イエス様はマタイによる福音書23章だけでも6回もお前たちに災いがあるだろうと彼らを呪われました。そして二重人格者である彼らを毒蛇の子らとお呼びになられました。自分という偶像の崇拝者として生きていく彼らに対してイエス様が激怒なされたのでした。このようにイエス様はいかなる偶像であれ偶像に仕える者に対して激怒なされました。神様の子供がどのような偶像であれ偶像に仕えるということは神様が与えられたたった一度の機会しかない生命、天下より一層大切な自分の生命を呆れたことに削りすり減らす最も愚かなことだからです。それでは今私たちが暮らしているこの世の中を一度見回してみましょう。この世にはすべてお金という偶像があふれているのではないでしょうか。お金の前では倫理も人間関係も血筋も正義もすべて解体されてはいないでしょうか。このような世の中に対して霊的な憤慨を感じないならば神様を信じる私たちもやはりお金持ちの前では気後れしてお金のためなら手段と方法を選ばない物心主義者であるほかないのではないでしょうか。果たしてそれだけでしょうか。今日この世の中は権力という偶像、成功という偶像、性という偶像、お酒という偶像、自己という偶像などあらゆる偶像があふれています。この世に対してクリスチャンの私たちが各自一つずつ、いやいくつかずつの偶像に仕えながら生きている人々に対して霊的な憤慨を感じないならば、結局私たちもやはりいくつかの偶像を同時に抱き込んで生きていく偶像崇拝者であるだけではないでしょうか。さらに神様は公義の神様ではないでしょうか。私たちがこの世の中のあらゆる不正腐敗と不義に対して霊的な憤慨を感じられないなら、私たちがどうしてこの世の中に神様の公義を立てる義なるクリスチャンとして生きていけるでしょうか。このような意味でクリスチャンがあらゆる偶像と不正腐敗があふれているこの世の中に対して霊的な憤慨を感じることは、本文のパウロのようにその霊魂が主の前で生き生きと生きているという証拠です。私たちが生きているこの世の中がすべて2000年前パウロが見た偶像の都市、本文の中のアテネと同じです。私たちが生きるこの世の中がいくら華麗で勇壮に見えても、この世の中は偶像であふれたアテネであるだけ、決して私たちの人生の目的ではありえません。私たち 皆さまざまな偶像があふれているこの世の中に対して霊的な憤慨を感じることができるこの時代のパウロになりましょう。この世の中に対して霊的な憤慨を感じることができる人のみ、この純乱なアテネの中でも貧民大工出身であるナゼレのイエスの弟子として堂々として生きてきます。この世の中に対して霊的な憤慨を感じることができる人のみ、目に見えるアテネの向こうに見えない永遠を追い求めることができます。この世の中に対して霊的な憤慨を感じることができる人を通して、いつも主の御心が成し遂げられる理由がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。私たちが暮らしているこの世の中は、お金という偶像、権力という偶像、成功という偶像、性という偶像、お酒という偶像、自分という偶像など、さまざまな偶像があふれている21世紀のアテネであることを悟らせてくださり感謝します。この偶像の都市アテネの中で霊的な憤慨を感じることができるこの時代のパウロにならせてください。そうしてたとえ私たちのポケットが空いているとしても、萎縮したり卑屈になることなしに、貧民大工出身であるナザレのイエス様の弟子として堂々として生きていかせてください。偶像の都市アテネの中で霊的な激憤を感じることができることで、私たちの霊魂が主の前でいつも生き生きと生きていけるようにしてください。偶像の都市アテネの中で霊的な憤慨を感じることができることで、この世の中の神様に公義を正しく掲げる義なるクリスチャンとして生きていかせてください。偶像の都市アテネの中で霊的な憤慨を感じることができることで、世の中の見えるものの向こうに見えない永遠を日ごとに追い求めさせてください。偶像の都市アテネの中で霊的な憤慨を感じることができることで、私たちの人生がこの世の中に主の御心を成し遂げる主の通路にならせてください。偶像の都市アテネの中で霊的な憤慨を感じることができる私たちによって、この世の中が日ごとに新しくなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。